まく人に種と食べるパンを備えてくださる方は、あなた方にもまく種を備え、それを増やし、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。あなた方はあらゆる点で豊かになって、惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。なぜなら、この奉仕の技は、生徒たちの必要を十分に満たすばかりでなく、神への多くの感謝を通して、満ち溢れるようになるからです。アーメン。ご起立ください。賛美の307番をもって、主を褒めたたえ感謝いたします。65番です。講読文65番、感謝節。恵み深い主に感謝せよ。慈しみは常しえに。
神の中の神に感謝せよ。慈しみは常しえに。
主の中の主に感謝せよ。慈しみは常しえに。
ただ一人驚くべき大きな御業を行う方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
英知をもって天を作った方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
大地を水の上に広げた方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
大きな光を作った方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
昼をつかさどる太陽を作った方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
夜を司る月と星を作った方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
エジプトの遺言を打った方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
イスラエルをそこから導き出した方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
力強い手と腕を伸ばして導き出した方に感謝せよ。慈しみは常しえに。
アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。正英180番です。席ください。礼拝のために河合ゆけ働き人、お祈りをいたします。
恵み深い主に感謝せよ。慈しみは常しえに。主に感謝を捧げて皆を呼べ。慈しみは常しえに続く方に。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。行く手を知らない私たちでした。でも主よ、あなたは私たちを愛してくださり、行けない私たちの代わりに、あなたは天の御座を捨てて私たちのところに来てくださったことを感謝いたします。 あなたが十字架の上で私を担ってくださったことにより、父なる神様から憐れみを受け、すべて告白した罪が許されて、死から命へと移されていることを感謝いたします。あなたが十字架の上で、この私のために七つの言葉を残し、この私のために手と足に釘つかれ、この私のために脇腹が疲れて、そしてすべての血潮を流してくださったことを感謝いたします。あなたの命によって収穫されたものが、今日も私たちの主、私たちの王なるイエス様を礼拝するために来ました。イエス・キリストの十字架によって収穫されたものが、その十字架を中心として、信仰と希望と愛の道を歩もうとして、今日もあなたの御前に集いました。主よ、あなたが私たちを受け取ってくださることを感謝いたします。宣言される御言葉によって、今日も私たちを豊かに輝かし、あなたが私たちを養ってください。そして、御言葉が私たちの内と外とを清め、新たにし、新しい一週間を主イエス・キリストにあって実りあるものとして歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを助け、祝福してくださることを感謝いたします。聖霊が今日、この礼拝に預かる一人一人を捉えて、火のように、風のように、水のように、私たちをイエス・キリストへと導いてくださり、輝かされたその御言葉によって、この地上において世の光、地の塩として、火のように、風のように、水のように、働く力を与えてくださることを感謝いたします。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に、大いなる御国を与えてください。あなたの御油を注いでくださり、今日、この場所で宣言されたそのすべての御言葉により、私たちが生きる道を得て、そしてキリストにあって御心にかなったものとして歩むことができますように、主よ、あなたがそのすべての素手を私たちに与えてくださることを感謝いたします。語る者も、その御言葉に預かる者も、共にイエス・キリストの御名を褒めたたえ、父なる神様に栄光を捧げることができますように、聖霊よ、私たちを助けてください。今日、収穫感謝祭。主よ、私たち自身があなたによって収穫されたことを感謝して、あなたの御前において全く礼拝を捧げることができますように祝福してください。そして私たちもイエス・キリストにあって収穫する働き人となりますように、必要な油を注いでください。必要な御言葉を与えてください。必要な恵みを与えてください。主が私たちを働き人として油を注いでくださり、そして色づいた畑に生かしてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の311番です。 本日は収穫感謝礼拝です。今日恵みをいただきます御言葉はガラタヤ人への手紙の5章16節から23節です。ガラタヤ人への手紙5章16節から23節。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、 妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが、神の国を相続することはありません。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、私たちは神の畑です。今年一年あなたに私たちは何を結んだでしょうか。御霊の良き実、それを本当に実らせたいです。あなたに喜ばれる実、美しい、麗しい、かぐわしい実を、主を豊かに実ることができますように、今日私たちに必要なことを教えてください。語るこのしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清め、整え、どうかあなたが心の畑を豊かに耕して、豊かな実りを結ばせる今日これからでありますように、どうかあなたが導いてください。これからの時を一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。もうご覧の通りですね、本日は実り豊かな畑の実り、ね、木々の実り、地上のあらゆる良き産物が、主の御前に飾られております。今日は収穫感謝祭。主が与えてくださった豊かな実りに、感謝して、それを喜び、祝う日です。旧約においても、刈り用の祭りという、本当に大地の収穫を主に感謝して喜び、捧げる、そのような良い祭りがありますけれども、そういうわけで私たちもですね、本当に前日、まあある人たちは前々日、まあ、横浜の地では畑で産物を取る人は、まあ、おりませんけれども、ですからお店に行ってですね、本当に色とりどりの産物を、それをお店に行って調達してきましたが、本当にですね、いろいろな豊かな色とりどりな種類の産物が並んでおります。畑から取れるものの中にはですね、本当に美しい、とてもツヤツヤしたものもありますけれども、そうでないものもあります。昨日はですね、特にそのお店に並んでる中から、まあ、良きもの、ブドウであれば、本当にブドウの中でも最上のもの、主に捧げていいもの、それを選んで、それを主の御前に生徒たちは持ってきました。中には美しいものもあれば、中にはそうでないものもある。中には、同じ種類の中でもですね、本当に色艶が良く素晴らしいものもあれば、そうでないものもある。ね、そのような違いは、確かに出てきます。その違いはどこから来るか。やはり大地の実りはですね、折にかなった時と場所に、その場所にかなった、種を植えて、そして水をやったり、よく手入れをしたりすれば、よく育ちます。ね、北国に、適合する種もあれば、南国に適合する種もあります。ですから、それを逆転してしまったりすれば、良い育ちはしないわけですね。また、種まきには季節というものがあります。それぞれにかなった季節。折にかなったものをまけば、折にかなった良きものが実を結びますけども、でも、時にかなっていないものをですね、時にかなってない場所、そこに捧げる、種まくならば、それはよく育ちません。そしてまた、農夫がですね、しっかりと水やりをしたり、あるいは手入れをしたり、それをよく怠りなくするのであるならば、そのような畑は豊かな実りを結ばせるようになります。そして、 ね、肝心なことを忘れてはなりません。折にかなった時期に収穫しなくてはならないんですね。せっかく、ね、折にかなった時、場所に良い種をまいて育てて、しっかり水やりして、しっかりと手入れしても、ね、それがちょうど収穫した時期にですね、実った時期に、熟した時期に収穫するのでないのであるならば、それは、ね、このような本当に良き実りにはならないわけですね。今ここにある実りは本当に生徒たちがいいものをということで選んで持ってきました。折にかなった時に巻き、場所に巻いて、そしてしっかりと水やり、育て、しっかりと手入れして、そしてちょうどいい時期に収穫するのであるならば、このような良い実りが手元に入り、蔵に収められるわけですけども、ね、本当にその工程の一つでも、軽んじるのであるならば、そのような良い実は実らせないわけですね。そしてそもそもですね、種まきしなければ何も、ね、育ちはしないですね。皆さんは今年一年どのような実りを実らせたでしょうか。皆さんはしっかりと種まいていたでしょうか。皆さんはしっかりと、ね、まいた種に水やりをしたり手入れしたりしたでしょうか。聖書に書いてあるのは、あなた方は神の畑ですと書いてあります。皆さん一人一人がですね、ですから畑、神様の目から見れば畑に見えるんです。何の実りを実らせるか、ある人は良い麦が実り、ある人は毒麦が実った、まあ、そういうこともあるわけですね。まく種を間違ってはいけないんです、ね、皆さんという畑に、ね、どんな種をまくべきか、それによってどんなものが育つか、また皆さん自身という畑に皆さん自身がどうケアするか、どうメンテナンスするか、どのように、まあ、ちょっと横文字しか浮かばないんですけど、まあ、どのようにですね、皆さんの畑をよく管理するかですね、それがとても大事なわけです。皆さんは今年どんな実りを結ばせたでしょうか。そしてどうすれば本当に私たちは主に向かって良い実りを実らせることができるんでしょうか。今日収穫感謝祭は本当に、どんな実りを実らせるべきか、それを、よく学びたいと思います。ガラテヤ書に書いてあるんですけども、まあ、今日お読みしましたのは5章だったんですが、6章の8節に書いてあります。ガラテヤ人の手紙の6章8節、自分の肉のために撒くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために撒くものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。アーメン。私たちが主に喜ばれる良い実を結ばせるの、ね、ためには、御霊の実を結ばせるためには、御霊のために撒く、ね、御霊に対して撒くこと、それが肝心であることがここからわかります。では御霊と肉、まあ、原文では霊、なんですけども、霊とまた肉とがあります。私たちがですね、ですから霊に巻くか、それとも肉に巻くか、その二つに一つなんですね。じゃあ肉というものは一体何でしょうか。聖書でいうところの肉、ギリシャ語でいうところの、サルクスというんですけども、肉、それは、神様を除外した生き方、あるいは神様を除外した、ね、人間生来の力だとか、神様を除外した考え方、神様を除外した何かによって、なす物事、その全般を言います。ですから本当に罪に傾く性質ですね。肉からは、罪の性質しか生まれません。肉からは滅びを刈り取るしかないんです。そして、肉は肉体が死ねば、ね、心臓が止まって脳波が、途絶えれば、それは滅びます。でそれに対して霊というのは、ね、肉は神様を除外した、物事でしたけども、それに対して霊はその真逆、神様を、ね、よく認識し、 神様を知り、神様を感じ、そして神様と交わることができる、そのような命です。そしてそれは永遠のものです。肉が死んでも霊は生きます。霊は永遠のものです。肉、それは神様抜きの物事のやりくり。霊は神様を主体とした、ね、命。そういうわけで、肉はですね、神様抜きで人間的な力、人間的な知覚、人間的な物事のやりくりですね。そうしたこと全般を肉と言うんですけども、それに対して霊は、神様と交わる永遠の命です。生まれながらの人、ね、神様を知らない人というのは、霊という命は死んだ状態になっております。しかし、イエス様を信じた人は、その霊が、いぶき出します。命を得ます。活動し始めます。ですから、ね、イエス様を主とした人がですね、本当に、自分の中に何か全く別物、神様を喜ぶこと、神様の御言葉、それに感動する思い、心、それが芽生えてくるんですね。それ今までになかったこと、そしてイエス様を信じて霊が、覚醒したといいますか、いぶかれた人は、何か今までと違った命が自分の中に芽生えている、それに気づくはずです。イエス様を信じるとき、霊がいぶくんです。永遠の命が皆さんの中に入るんです。そしてそれが活動し始める。そして、キリスト者というのはですね、その霊に従って歩むものです。キリスト者は、肉に従って生きるのではなく、御霊に従って生きる。それがキリスト者の生き様であるはずです。で、それに対して世の人、ね、生来の人というのは、そのような霊が生きておりませんから、神様を知りもしませんし、また御霊のことを、ね、語る言葉、それがわかりません。御言葉もさっぱりわからないんですね。霊が生きている人というのは、御言葉がもう命そのものであり、自分のあらゆる良きもの、自分を立て上げるもの、ね、肉体にはパンが必要です。食べるものが必要であると同じように、霊にあって生きる人は、御言葉がもう必要なんです。御言葉抜きには、歩むことはできないんです。私たちが、ね、御霊に従って歩むか、それとも肉に従って歩むか、その決断はですね、日々、キリスト者に迫ってくるものです。ちょうど先週、エリエゼル、助け主について学びましたけれども、私たちはですから日々肉に従って歩むか、それとも御霊に従って歩むか、その選択が日々、瞬間瞬間迫られているわけですね。今こうして礼拝をしている時間においても、皆さんが御霊を選択するべきか、肉を選択するか、そのどちらかに一つであり、もし肉を選択するならば、ね、この御言葉の、声が、を無視して、世のことに思いを馳せたり、あるいは居眠りをしたりとか、そういう肉に走る。で、それに対して御霊を選ぶ人はですね、本当に御霊の、御言葉の中の命をもう少しでも掴み取ろう。もう虎視眈々と構えているわけですね。肉に従って歩むか、霊に従って歩むか、それは日々皆さんの決断によりけりなんです。もし皆さんがですね、霊を選択するという種まきを皆さんの体という畑に種まきをし続けるならば、皆さん御霊を、ね、やがては実らせるように、御霊の実を実らせるようになっていきますけれども、でも肉に対しての、ね、肉を選択するという種まき、ね、皆さん種まきを日々日常してるわけですね。どちらを選択するかによって、御霊に種まくか、それとも肉に種まくか、それを日々行ってるわけです。もし皆さんが日々ですね、御霊に対して種まきをしているならば、御霊の実を豊かに結び、御霊から命を豊かにやがて刈り取ることができるようになりますが、しかし肉に日々種まき、肉選択し、ね、御言葉の時に、あ、やっぱ御言葉なんかよりも、ね、世の中のあのことこのことの方がいいな、そういう選択をし続けるならば、やがて肉からですね、実りを実らせ、死という実り、滅びという実り、ね、肉の 行いが本当に豊かに結ばせてしまう、まあ、そのようにはなりたくないですね。キリスト者はですから日々霊に従って歩むこと、これを選択し続けるべきなんです。ローマ人への手紙の8章1節、結構有名な御言葉なんですけども、しかしですね、あまりいい訳され方がしてないんですね、日本語の聖書は。ローマ人への手紙の8章1節にはこう書いてあります。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。こう書いてあるんですけども、元々のですね、ギリシャ語の、原点、テクスタスレセプタス、まあ、それが、何の、訂正も構成もされていない元々の原本なんですけども、そちらから訳しますとですね、大事なところが、まあ、この日本語の聖書に抜けてるんです。日本語のそれをギリシャ語の方を直訳しますとですね、こういうわけで今や肉に従ってではなく御霊に従って歩むキリストイエスにあるものは罪に定められることがない、とこういうふうになるんですね。もう一度言いますと、こういうわけで今や肉に従ってではなく御霊に従って歩むキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。ですから、ね、ひとたびよく勘違いされやすいのが、一度イエス様を主ですと告白した人は未来永劫罪に定められることはない、そういうふうに勘違いしている人がいるんですけども、そうではないんですね。むしろここに記されていることを見ますと、肉に従って歩むことを、ね、それを拒否する、そして御霊に従って歩むことを、ね、継続的に選んでいくキリスト者が罪に定められることはないということですね。肉に従うこと、ひとたびイエス様を主と信じたのであるならば、その人は御霊がその人に現れます。御霊が生きます。霊が生きます。そしてそのキリスト者がですね、霊に従って歩んでいくならば、その人は、ね、罪に定められていません。でも、ね、霊に従ってではなく再び肉に従って歩むことを心して、ね、やっぱり世の中の栄の方がいいや、世の楽しみ、世の快楽の方がいいやって言って、そちらの方に心して選んでいくならば、ね、そういう人は、御霊の人ではないんですね。肉によって滅びを刈り取ってしまうんです。私たちは日々継続的にですね、肉に従うことを拒否するべきです。そして御霊に従って歩むことを継続的に選んでいくこと、ね、そうするならば本当に私たちは豊かな命の実りを結ばせていきます。これ旧約聖書でも、ね、同じことを、ね、要するに継続的に命を選びなさいということを、これモーセも言っております。申命記でモーセは本当に口を酸っぱくして何度も何度も、ね、御言葉に聞き従ってそれを守り行いなさい、何度も言っております。継続が必要なんです。約束の地に入ること、それは確かに重要ですけれども、でもむしろ約束の地に入ってから後が勝負どころなんです。継続的に御言葉をよく聞いてそれを守り行うことの方が大事なんですね。今争点では詩式を学んでいるんですけども、ヨシア記までは本当にイスラエルの民は継続的に主の御言葉を守り行うこと、これを徹底して行ってましたけども、でも詩式に入ってくると御言葉に聞き従うことを捨て去りました。人々は御言葉ではなくそれぞれ各々自分の好む道に走っていきました。各々が自分の好き勝手なことを選び出してそれに従って歩む、御言葉ではない道を歩むと途端にどんな実を結んだか、滅び、偶像礼拝、また不貧困、魔術とか、そうしたあらゆる良くない実、肉の実を実らせるようになりました。ですから本当に新約においても旧約においてもしっかりとですね、御言葉に聞き従うこと、御霊に従って歩むことを日々これをキープし続けるということが ですから皆さんの信仰生活において大事なわけです。御霊はどんな、ね、御霊に従って歩む人はどんな実を結ばせるか。まあ、それが今日の、ね、御言葉のところ、ガラテアの5章、ガラテアの5章の23節と22節と23節ですね。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。書いてありますね。これらの良い実り、これらの良き実は、決して肉の頑張りで結ばせることはできません。ね、肉の頑張りでは、その、実りのイミテーションは生み出すかもしれませんけど、でもそれは、ね、口に入る食べ物ではないんですね。ここにある果物、穀物、産物、これ全部本物ですね。イミテーションではないんです。口の中に入れたら本当に美味しい、栄養分たっぷりの、香りの高い良いものですけども、人間は、ね、実り、こういうものを、実りを結ばせることはできないですね。皆さん木ではないですから、皆さん人間ですから、こういう果物を皆さんが、生じることはできません。皆さんは、イミテーション、ね、偽物、そっくりさんは作ることはできても、でも、こういう本物の実りは結ばせることはできないんです。同じように、肉にある人というものはですね、神様の御口に入る良き実りを実らせることはできないです。人間はね、木ではないですけれども、しかし、神様にとっては、人は畑であり、また良き実りを結ばせるための葡萄の枝であり、ね、主に対してはですから皆さん実りを結ばせるものです。皆さんが御霊によって歩むのであるならば、神様の御口に入れられる本物の良き実りを皆さん結ばせることができるんですが、でも肉に従って歩むのであるならば、ね、神様の御口に入りようもないイミテーションしか結ばせないんですね。偽物。あのレストランのなんかウィンドウとかに飾ってありますね。本物そっくりの、食べ物、ね、ヒレカツ定食みたいな、そういうもの、ね、本物ではないんですけど、でもそれそっくりがあるんですけども、口の中に入ればガリってなって、ね、まずい、食べられない。それと同じように、肉にある人はですね、本物そっくりは結ばせても、でも、主の御口に入るものではないんです。むしろ、ね、もみ殻の類として、焼き尽くされてしまうんです。ですから本当に私たちは、御霊によって歩むこと、これを、よくよく気をつけるべきです。この、ですから、良き実の、主に対する良い実りというものは、肉に従って歩むものは結ばせることはできません。逆立ちしてもできないです。無理なんです。しかし、御霊によって歩み続けるならば、その人は命の実りを豊かに結ばせることができます。御霊にあって歩む人は、命の御霊の法則の中に入っております。命の御霊の法則の中に入っていますから、ですからね、皆さん自転車、坂道を降りるのと、坂道を登るのと、どちらが楽ちんでしょうね。当然、下る方が楽ですね。重力の法則というものがあって、ですから、坂道を下れば重力の法則に乗っかって、もう、ペダル、ね、離しても、両手放しても進むんです。進んでいくことができるんです。同じように、御霊にの、命の御霊の法則に乗って行く人は、ね、両手放しでも本当に良き実りを結ばせてしまうんです。自分が意識してなくても、どんどんその人の愛が、健康が、健やかさが、喜びが、ね、増し加わっていくんです。美しさも増し加わっていくんですけれども、でも、肉にあって歩む人というのは、その人は人生、茨やあざみといった良くない実りを結ばせるばかりです。ね、坂道、登るような、もう本当にペダルを漕いで、うんしょ、うんしょって汗水流して、坂道登るような人生になってしまうんです。そういう、そして、その人の行き着く先は死です。肉に従って歩む人の行き着く先は死です。それに対して、御霊に従って歩む人は、ね、永遠の命、至る良き実りを結ばせる。そして、ね、人生、 坂道を、ね、自転車で下るごとく本当に楽な法則に従って歩むことができるんです。ですから物事はですね、皆さん自身の頑張りによるのではないです。肉由来の頑張りによっても、ね、神様に対して何の良い実を結ばせることはできません。ですから私たちというこの体、この体という実印をですね、御霊に明け渡すか、それとも肉に明け渡すかの二つに一つなんです。皆さんね、実印を持ってるんです。ね、実印、この実印をですね、例えば、本当にできる人、良い人、ビジネスが、本当にできて、私にちょっとその実印を貸してみなさいと、ね、そういう人に貸すのであるならば、その人は皆さんの印鑑を持ってですね、本当にあらゆる良き契約を結び、良き働きをなして、そしていつの間にか知らないうちに豊かにお金を稼いで、そして豊かに評判も良くなって、知らないうちに、ね、自分はお金持ちになって、知らないうちに評判も良くなって、ね、知らないうちに本当に良い、実りを豊かに結ばせるようになる。ね、それに対して、もし皆さんの実印をですね、悪い人間に明け渡すのであるならば、その印鑑を使ってですね、皆さんはあらゆる悪い借金を、ね、背負うことになり、そしてその実印でもって皆さんあらゆる評判を落とし、貧乏になり、どんどん、ね、良くない実りを結ばせていく。ですから、印鑑という実印は本当に大事ですね。皆さんという体をどちらに明け渡すか、皆さんは実印を持っています。選択するという実印、それをですね、どちらに明け渡すかによって、皆さんの人生はえらい違いになっていくんです。御霊に、御霊という良き方へと明け渡すのであるならば、御霊は皆さんの体をね、本当に健やかに美しく、いつの間にかリッチに、いつの間にか評判よく整います。でも、肉に明け渡すのであるならば、肉は皆さんの体をいつの間にか悪い方向へと持っていきます。皆さんを、いつの間にか借金だらけ、罪の借金だらけにして、そしてその行き着く先は死です、ね、ですから本当に皆さんの体というその実印をどちらに明け渡し続けていくか、それはとても大事です。御霊は本当に皆さんをの体を健やかに、ね、もう寝ている間にいつの間にか、あれ、いつの間に私はこんなに、ね、良い人になったんだろう、いつの間にこんなに私、でこんなよくできた人間になってるんだろう、ね、御霊によって歩む人はですね、本当にいつの間にかそういう風になっていくんです。実印を良きできる人に明け渡しているならば、その人がですね、皆さんの知らないうちに陰で働いて、そして立て上げて良い技をなす。御霊に明けた渡すならばそうするんですが、もし皆さんが肉に明け渡すのであるならば、いつの間にかどんどん邪悪に汚れたものとなって、評判を落として、どんどん貧乏になって、どんどん病気になっていく。皆さんは、ですから、御霊に明け渡すか、それとも肉に明け渡すか、とても重要なんです。皆さんは今年一年、ね、2014年という一年を振り返って、どういう実りを結ばせてきたでしょうかね。一年を振り返ってみて、ね、この御霊の実を結んできたか、肉の実を結んできたか。ちなみに肉の実リストというのが、このガラテヤの5章の、19節から21節までありますね。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。この一年振り返ってみて、皆さん、不貧困とか、ね、汚れとか、公職、そういったものを、ね、一年間覚えている、そちらの分量の方が多い、ね、御霊の実よりも、ね、そういう敵意とか、争いとか、妬みとか、酩酊とか、遊興、この一年振り返って、遊興だらけ、妬みだらけ、酩酊だらけだとしたらならば、御霊の実に、御霊に従って歩んでないんですね。肉に従って歩んで、肉の実を結んで、そしてこのまま行く、 行き着く先は死であり滅びです、ね、方向を転換しなくてはなりません。そういう人は御霊に従って歩む方が皆さんおすすめですよ。そちらの方が永遠の命に至りますし、良い実りを、ね、結ばせるようになっていきます。もしこの1年振り返って御霊の実、この22節23節にある通り、愛を結ばせる喜び平安、皆さんこの1年振り返って愛が増し加わったでしょうか。この1年喜び皆さん増し加わってるでしょうか。この1年の中で平安が増し加わったでしょうか。皆さんこの1年で寛容になったでしょうか。親切になっていったでしょうか。善意に溢れるようにこの1年なりましたか。皆さんは誠実さが増し加わったでしょうか。柔和さが皆さん増し加わりましたか。皆さんは自制心が増し加わったでしょうか。ね、これらの実を、ね、もし増し加わったということであるならば、それは御霊の実であり、そして皆さんは御霊にあって歩んでいるということですね。ですから、この肉の実のリストと御霊の実リスト、これを見比べてですね、この1年振り返ってみると、本当にこの1年、御霊によって歩んだか、それと肉によって歩んだか、それの、そのどちらの傾向かが分かります。パウロは言っております。16節で、私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。アメン。御霊によって歩みなさいと命じられております。ですから、これは命令ですから、歩むべきなんです。御霊によって。そして、肉によって歩む技は捨て去るべきなんです。御霊によって歩むならば、聖霊が皆さんをいつの間にか命に立て上げます。自分こんなに愛のある人だったっけ？自分こんなに親切だったっけ？あれ？こんな自制が効く人間だったのか、ね、いつの間にかなってるということに驚く。御霊にある人はですね、ですからそのような実りを結ばせますから、それによって、どんどんどんどん整えられ、清められていきます。でも、御霊によって歩むことを、これを、ね、拒否して、意図的に肉に従うことを、ね、それを選択し続けて歩むならば、皆さんは、肉のこの行い、本当に妬みだとか、敵意とか、ね、争いとか、そういったものを結ばせるようになって、どんどんどんどん死に至って、至る身を結んでしまいます。この一年を振り返って、本当に、ね、感謝するべきこと、また反省するべきこと、いろいろあるかと思います。どうか皆さんは、御霊に従って歩むということを、これを日々心がけてください。どうか皆さんは、ますます、ね、その人生が愛で満ち溢れるように、また、喜びと平安によって満ち溢れるように、ね、御霊に満たされて歩み、そして、また皆さんの性質が、ますます寛容になって、親切になって、善意に満ち溢れるようになって、そして皆さんが、本当に人々から、あの人は誠実な人だね、あの人は柔和な人だ、あの人は自制心がある、そのような尊敬されるように、ね、御霊によって歩むならば、そういうふうになっていきます。皆さん頑張りではそうなりません。御霊によって歩むならばそうなります。どうか御霊によって歩んで、そしてそのような良き実をますます豊かに実らせていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。では皆さん一人一人が主の御前に出て祈りましょう。御霊の実を豊かに実らせることができるように、自分の肉の思いを下ろしましょう。これは意思決定の問題です。皆さんという実印を御霊に明け渡すか、肉に明け渡すか、それは皆さんにかかっております。御霊に明け渡す決心をしましょう。またその道が守られるように祈り求める時を今、皆さん一人一人でなす時を持ちたいと思います。 私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。これらの二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。アメン。主よ、どうか私たちは御霊によって歩むという意思決定を日々瞬間瞬間なし、そして日々御霊に種をまいて、愛という実を、喜びという実を、平安という実りを、主よ、人生の中に豊かに結ばせていきますように。もし人生が愛の反対、無関心だとか、喜びの反対、悲しみだとか、叫び、そしり、あるいは平安の反対、不安を人生に結ばせているとしたならば、御霊の人ではなく、肉に従って歩んでいる人。主よ、本当に御霊によって歩むという意思決定を持って、日々種をまくこの生徒たち一人一人でありますように。もはや肉にまいて不安の実を刈り取ったり、あるいは敵意とか妬みとか分裂心、憤りとか、そういった肉の実を結ばせることがもはやなくなりますように。ただ御霊に従って歩み、日々の意思決定においては御霊に実印を渡して、その豊かな実りをいつの間にか楽に結ばせていく、この生徒たち一人一人でありますように。主をあなたが祝福して導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の308番を賛美した後に献金の感謝のお祈りをいたします。 献金の感謝のお祈りをいたします。収穫の主よ、あなたが生徒たち一人一人に収穫を与えてくださることを感謝いたします。どうか一人一人御霊によってまき、それぞれの家庭において、仕事において、あらゆる面において御霊の良き身を、主よ、喜びを、平安を、またあらゆる素晴らしい良き身を実らせるこの生徒たち一人一人でありますように、どうかあなたがあなたに喜びを持って捧げる生徒たちの上に、喜びを持ってあなたに撒く生徒たちの上に、豊かな実りを実らせてください。素晴らしい良き味わい深い実りをあなたに向かって実らせることができますように、そしてあなたが天の窓を豊かに開いて、生徒たち一人一人の上に豊かな恵みと祝福の雨を降り注がせ、ますます豊かな実りを実らせることができますように、どうか導いてください。肉に従って撒くものではなく、御霊に従って豊かに良き小産物を実らせてください。どうか生徒たち一人一人のあらゆる実りを蝕む稲子を叱りつけて、そして一人一人の病を退け、あらゆる災いを退けてください。ただあなたの御前にあって平安に歩むものであり、また人々に対して親切であり、善意があふれ柔和であり、自制心が豊かに実っていく、このこれからの時でありますように、どうかあなたが祝福してください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈りです。557番です。終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけをもって互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、 生徒たち一人一人のうちに、今も、後も、いよいよ限りなくありますように。アーメン。礼拝をそこまでにいたします。引き続き御前において祈り、主を賛美しましょう。